月野浩二の
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。月野浩二です。
藤井奈緒です。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を機のあなたに 33% の生きる力をお届けします。はい、といったことでして、
はい、
新しい年になりましてですね、
はい、
皆様本当にいかがお過ごしでしょうかということで、奈緒さんどうですか、新年の抱負っていうかね、
はい、
なんかあります？
抱負ですか、
うん、
私去年、うん、愛天地人検定合格できたので、
取りましたね、
はい、今年はもっともっと、新潟にいろんな検定があって、新潟検定とか佐渡土器検定とかあるので、全部受けて全部受かりたいなって思います。
新潟博士になると、
はい、
またでもマニアックな資格
そうですよね、
資格とか検定があるんですね、
はい、
佐渡土器検定
はい
ねえ、どんな問題が出るんですかねね、ぜひでも新潟をこう、新潟博士で新潟の良さをね、これからは、
はい、もっと知りたいです
ね、いろいろアピール していただけたらと思いますけれども、
は
い、
月野さんはどうですか。
そうですね、やっぱり毎年ここ10年以上ですけど、
はい、
新年の思いは今年こそ結婚したい私もう御年もうじき45歳になりますけれども、
はい、
もう10年間ね、1月になると今年こそ結婚だって思ってるんですけどね、
10年も
なかなかね、でもやっぱり一人でできるもんじゃないんで、
はい、そうですよね、うん、じゃあもう今月中に結婚してください。
今月中に
結婚式呼んでほしいんで、
結婚式、
はい、
今言われてもね相手もいないし、
あ、そっか
奈緒さん、あ、そっか、じゃあ奈緒さん結婚してください、
は
い、
私ですか、
公開プロポーズで
そうですね、私のタイプがでも直江兼嗣なんですよ。ちょっと全然似てない
タイプは直江兼嗣、それどういう、はい、どういうタイプ、俺全然その天地人見てなかった
ら、そうですよね、
理解できないけど、なるほどね、なんかこう男らしいみたいな、
は
い、
そうなんです、もう一言では言えない、
一言で
素敵な方なんです。
直江直なりたい、
なりたいですね。
なるほど、じゃあそれはぶっちゃけ私じゃダメっていうことで、
似てたらいいんですけどね、似てる点が見つからない、
見つからない一かけらも一かけらも
ごめんなさい、
似てないなんかすごい傷つけましたけど
すいません、でも月野さんもすごく素敵なんです。
素敵なんです、
はい、直江兼嗣の次に
次に、
はい、
今だいぶ無理がありますけど、まあいいや、まあうちに可愛い猫がいますんで、その猫とでも結婚しますか
大丈夫ですか
ちょっとも大丈夫じゃないですけど分かりました、まあそんなことですね、はい、まあ今年も頑張りましょう、
はい、
お互いにということで、はい、今週もですね、30分間最後までお楽しみになってください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国11局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニード日本を通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
今週の女性サバイバーは先週から引き続いてライターの中山美里さんです。ライターの中山美里さん、16歳だった私の援助交際期で大変著名なライターです、中山さんとはですね、いろいろな生きづらさ系のイベントですね、共演をたくさんしてまして、昨年のですね、私たちが主催している壊れ物祭典にもですね、かごあいさんとね、共に出ていただいて、かごさんもね、10代の時にいろいろ辛いことがあって、それを乗り越えてきた方なんですけども、みさすさんもね、それこそ16歳だった。16歳の時にね、いろんな人生の深い体験をしたんですけれども、そんなことを赤裸々に語っていただいてね、会場の方々にもね、若い女性がね、すごく共感するってことで、みんなをね、こう、心をこう引き寄せるようなね、トークをしてくださいました。その後ですね、私たちが朗読会を開いた時にね、美里さんね、お子さんと、小学生のお子さんと一緒にね、見に来てくださったりとか、そんな風にいろいろなね、お付き合いをしているんです。すごく美里さん、私は言葉にね、力がある人で、それをまた優しいオーラでね、語る姿がすごく、私、もうね、先行く仲間って感じで信頼しているんです。それでは、中山美里さんへのインタビュー、2回目になります。 どうぞお聞きください。美里さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
1回目ではですね、美里さんが、友達のいわゆる虐待体験とか、美里さんが性虐待を受けた体験がありまして、そんなことからいろいろ傷ついてたんですけれども、ボーイフレンドと初体験をした時にいろいろな過去の記憶が蘇ってきて辛い気持ちがあって、それからまあいろいろ援助交際とか分かりやすい尺度の方に、自己破壊みたいな感じで少し進んできたみたいなところまでお話をお聞きしたんですけれども、それでそんな感じで、それからどういうふうになられていったんですかね。
ね、それでね、まあ、そういう体験はもうこの本に書いてある通りなんですけれども、
はい、
で、ね、18とか 19だったかな、19ぐらいの時にたまたまフェミニストの人のお家にね1ヶ月ぐらい滞在したことがあったんですよ。そこでこう性と向き合うことはどういうことかっていうようなことを、まあ、体験だったり普段おしゃべりする中でだったりっていうところで、あ、性と向き合うっていうことはもしかしたら自分にとってプラスになるかもしれないっていうところで、だんだん性と向き合おうっていう方に変わっていったんですよね。で、その後にピンクバイブロリータっていう女の子のための女の子によるちょっとセクシーなショー の団体ユニットみたいなのを立ち上げて、いろんなクラブとかあとイベントとかでちょっとストリップショーみたいなのをするようになったんですよね。その中でまず自分の中で性を考える時間がまずあった。でその後に未婚で私子供を産むんですけれども、はい、でその未婚で子供を産むときにやはりその頼りになったのがフェミニストの人とかの書いた本だったり、はい、あとそういう団体の発信しているリーフレットだったりというところで、その法的にいろんなところで整ってない部分が、ね、いっぱいあるなっていうのを感じるきっかけがまずあった、
うん、
でその後にその DV とかその虐待っていうことがいけないことだってそこで初めて知るんですよ。
あ、そこまでは、
うん、
自分の傷ついた自分の体験はあっても そこにそういう考えを持つまで至って
なかった。それがいけないことだっていうのは知らなかったんですよね。だから自分がいけないからそういうことをされてしまったとか、
うん、
で親自身もそういうふうに私に言ったんですよね。
うん、
なんかお前が油断してるから、例えばその痴漢に遭うとか、
うんうんうん、
あとその酔っ払ったおじさんに夜道で追っかけられるとか、そのレイプミスに遭うとか、そういったことはそのぼんやりしてるから悪いとかっていうことを親に言われて、うんうん、あ、私が悪いんだって思ってたんですよね。
そういうふうに思ってる方多いらしいですね。
そうそう。でそれプラスそのなんていうのかな、まあ、ちょっと私の育った環境っていうの自体がその過干渉とか過剰な、
うん、
その期待っていうのものもある程度心理的虐待になるらしいんですよね。それも知識として身につけたことなので、うん、私の中で実感として未だにそれが悪いことだっていうような認識っていうのは実はできてないんですけれども、うん、それが知識としてこれはいけないことなんだ、これは本当はしてはいけないことなんだっていうのを初めてそこで学ぶんですよ。
言葉として言ってくれた。ありがたいですね。
これっていけないことなのねみたいな、うんうん、人を殴っちゃいけないんだとか、当たり前のことが意外とはいけないことだっていう認識がなかったんですよ、
うん、
それは私が悪いからそれをされてしまうみたいな認識で、
うん、
あ、私は特に悪くはなく、殴る相手、そのレイプする相手がいけないんだっていうのを20歳過ぎて子供を産んでその時点で気づくんですよ。もう全く間抜けとしか言いようがないんですけど、
いやいや、でも人間やっぱ狭い範囲の中で生きてますから、特に親御さんのね影響一番強いから、親御さんがそんな油断してたあなたは悪いって言われてしまうと、もうそこばっかりで、
そうそう、
ちょうどでもみんなきっとそうですよ、気づくのは、
そうなんですよ、
新しい空気っていうか外部の血がね、
うん、
そこにやっぱりそのフェミニスト団体とかそういうところね方が言ってくださることが
これね、でもラジオすごくいい機会だと思いますけど、お気になってる方でいわゆる美里さんと同じような体験を持たれる方たくさんいると思うんですけれども、まずね伝えたいことをね、うん、あなたは絶対間違って悪くない、
全く悪くないの
ね、ぜひそれをね、うん、
そう本当に、あ、自分全く悪くないんだっていうことを、でもね、もう正直言うと未だに自分が悪くないって感情の部分ではまだね、
うん、
ちゃんと整理できてないんですよ。でやっぱ悪くないっていう風に知識で頭で分かったこととして、理解したこととして、かその感情の上に積み重ねてることだから、日常生活ではなんとなく別にそれでやってこれるんだけど、うん、何かハプニングがあるとか、何かちょっと心理的にすごくダメージを受けるみたいなことがあると、やっぱりすごい、ああ私悪いんだ、私すごいダメなんだって未だに思っちゃうんですよね。でそういう時に本当に頼りになるのが夫だったり子供だったりっていう存在で、本当にね、私は家族を持ってよかったなってそこで思いますね。
本当はその傷ついた時に家族が
そう
あの安全な場所としてまあこれ
機能してればねいいんだけどね、
まあ今そう言っても仕方ないし、
そう
親御さんもいろいろね、
うん、
親も人間ですから、うん、あのまあ、私もある意味同等の体験して親のことを憎んだことあるけど、まあ、親も傷ついた人だからしょうがないなと今ね、
ね
え、
ね、そうそう、まあしょうがないかな、まあ、それはそれでいいよみたいな感じ
で、ね、そうですね、うん、まあ、本当はもしね親御さんの立場でお子さんなりご家族が傷ついた体験があったら、とりあえずここはあなたを一番応援して守ってあげるからっていうふうにやってやると、実は傷つき具合もだいぶ違うみたいなんですけど、
ね、
美里さんは今でもそうやってあのご家族を作って、うん、お子さんもできてパートナーの人と結婚して、そこで一つやっぱりあの温かい場所を作れたんで、
うん、
それが一つというか、まあ、十分重要なことなんでしょうね。
そう、そこでね、なんかこう話したり、うん、話したり時には泣いたりして、うん、寝ちゃうとね、もうね次の日はもうねすっかり元気になってるんですよね。
もしあの気になってる方で、でもねあのパートナーを見つけるってもなかなか大変ですから、
うん、
とかすごい傷ついてて、まあ、虐待受けたりして自分にとってどっか高い場所はないっていう人はどうしたらいいんでしょうね。そのね、
そうね、なんかね、うん、一番初めにねそういうので、あ、そっか、人に話すと結構楽になるなと思ったのは、
うん、
たまたまねなんか似た空気を持ってる女の子がいたんですよ、
うん、
でちょっとそれは、あ、こいつ同じ匂いがするみたいな感じでちょっと飲んで話したら、
うん、
同じ体験持ってたんですよ。
そうですか。
そう、
うん、
で、あ、人にで、その時に初めてその人に、私こういうことがあったんだよねっていうのを言えたんですよね、
うん、
私ちょっと人からこう犯された経験があるんだよね、
うん、
みたいな、
うん、
でその時にすごく楽になって、お互いにそれでもやっぱ生きていかなきゃいけないんだよねみたいな、すごいの酔っ払って、そんなような話になったんですよ。でそれはすごく話すっていうのは大事な体験で、なんか話してそれを相手が受け止めてくれるっていう場所をできるだけいっぱい持っていくと、それだけで救いになるかな。友達でもいいし相談所でもいいしね、そういうカウンセリングでもいいだろうし、
その自分の胸のそのフォルダーの中に、あの無意識の中に入れてしまってそのままにしておくと、実はそれがすごく爆発したり、
うん、そう、
あの普段は押し込んでるからなんとなく表面上は収まってるけど、ちょっとしたことでそれが開いてしまうとすごく大変になる。
そう、どうしていいのか分かんないでパニックになっちゃうんですよね。
なるほど、うん、そこを一つ自分で開けてさらけ出す場所がね、
うん、
あるとやっぱり随分違うってことでしょうか。
そうですね、そのとりあえず置いておくフォルダーっていうのをあまりにも放っておかないことって大事かな。
放っておかないこと、
うんうん、例えば1年だったり半年だったりでき、まあ、いつでもいいんだけれども、それをこう置いておこうフォルダーを見るきっかけだったり、それを解放するきっかけだったり、うん、それをその置いておこうフォルダーからとりあえず少し解決したフォルダーに移すみたいな、
うん、
そういう作業っていうのは必要かなって。
美里さんにとってそれが、ご所長の ご本の16歳だったが辛いのが始まりだったら19歳だったっていうか、その頃にいろいろフェミニスト団体とか今お友達 酔っ払って自分のことをさらけ出す友達と会ったり、いろんなセクシャリティのことを結構オープンにむしろ楽しんで見せるみたいな、そういうのがその頃ちょうどいろいろ巡り合いがあって、そこからまあ現実的にはそこでなんか乗り越えてだいぶ生きづらさを持ちながらも生きられるようになったみたいな感じなんでしょうかね。
そうですね、そこからね、なんかあんまりこう人の目を気にしないで、自分は自分みたいなところで、そこをどうやってまず乗り越えるかっていう、乗り越えないとその先って私の人生ないんじゃないかなみたいな風に思っちゃって、そこを乗り越えることがまず第一のテーマだったんですよね、でそこを乗り越えることがまず第一のテーマとしていろんなことをしていった中で、まあイベントをするであるとか、踊るとか、出版みたいなものにもちょこっと携わったんですよ。なんか土方辰巳のっていう舞踏家の、あのね、アスベスト館っていうところでちょこっとそういう構成の作業とかを手伝った時に、あ、出版とかっていう作業って案外好きかもしれないみたいに思って、そう、それで今フリーライターっていうところに来たんだけれども、そうやってなんかね、まずとりあえず目の前の一つの目標を少しずつ乗り越えていくみたいな、割とね外側を気にしちゃうじゃないですか、大学卒業するとか就職するとか、年収いくらにするとか、
もともと多分親御さんもそういう価値の強くて、16まではそれで頑張ってきて、そこでちょっと弾けちゃうと、でもそういうね親の刷り込みはまあ、それは間違ってもいないんですけど、やっぱり強いから思っちゃいますよね、
でもそこで私は生きていけなかった人なんですよ。
わかります。
もういろんなものがもう背負っちゃってたから、だからそこの尺度ではなく、とりあえずそこの傷を乗り越えるとか、そこの傷を乗り越えた後で自分がその社会とコミットしながら生きていく場所を探すとか、そういう尺度で生きていこうって変えたんですよね。
そこがやっぱり今のね、ご活動につながるんですけど、ラジオ気になってる方も、ね、今インターネットでねいろいろ検索がありますので、いろんな全国いろんな方々を気になってると思いますけど、自分の地域と例えば性虐待体験があったら性虐待で、私が新潟県だったら新潟県で、相談先とか居場所とかやると、新潟でもいろいろ女性団体が実は相談とかスペースみたいなのを確保してますんで、各県にそういった場所があるんで、そこに行くとね、伊佐津さんが友達と話したあったみたいに、同じような匂いがする、まあ我々の言葉で仲間って言いますけど、仲間系と出会うことがやっぱり随分もう全然違うぐらいの革命的に
出会えますよ ね、
きっと出会えるんですよね、生きてれば、また同じオーラを出すの人はねこう呼び寄せ合いますので、そんな出会いもねやっぱりぜひ、そこまで至らないで本当にいろんなことがあって亡くなる人もね残念ながらいますんで、ね、ぜひ今日ねお気になってるくださった方ね、ここで美里さんとまた出会えたわけだから、
そう、同じ匂いの人でピピってくるんだよ、
ピピってきますよね、
そう、あ、運命だみたいな、
そうです、
ね、そう
ぜひそんな運命のね出会いを皆さんも、お気に投げながらピピッと来てる人もたくさんいると思いますけど、はい、そんなことで2回目の放送もねすごくいい内容でしたけれども、では美里さん、来週もまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便、今週も私、月野浩二と
藤井直でお送りしています。
はい、そんな感じで美里さんのですね2回目の、インタビューとなりましたけれども、
はい、
すごくね本当にもう最終回でもいいぐらいね、まとまったいいメッセージのあるねいいインタビューだったと思いますけれどもね、直さんどうですかね、今日の放送っていうかねインタビュー聞いてみて、はい、どんな感想を持ちました？
そうですね、こういろんなこう被害に遭われた方っていじめでもこの性的被害ですか、虐待とか、あとレイプとかもそうなんですけど、こう被害に遭った方がこう全部自分のせいだって思っちゃうのがなんでかな、というかどうしてそういうふうに思っちゃうんだろうって思ったんですけど、
そうですね、なんかね今日のね美里さんの話でも19の時に初めて DV とか虐待、レイプ体験を受けたのは 加害者が悪くて被害者の私は悪くないんだっての初めて気づいたってね、
はい、
お話でありましたけれども、それまではね現実的には私が悪いんだとね思ってたんですよね、はい、私ね今まで、まあ、いじめ被害に遭った人とかね、レイプ体験受けた人とか性虐待受けた人、まあ、何人か知ってるんですけれども、結構ね、当時は私が悪かったからこういうことになったんだとね、私が悪かったからいじめられたんだとかね、思ってる人がやっぱりね多いみたいなんですよ。で、まあ、いろんなそのケースバイケースだからお一人お一人違うんですけれども、
はい、
まあ、私の親しい知人だと、10代の時に性虐待を受けて親御さんがそのことを話したら、あなたがそんな暗いとこを一人で歩いてたからそんな風になるだってきつく怒られたらしいんですよね。まあ、親御さんもきっとね気が動転してたんだと思うんです、はい、だからついそういうふうに言ってしまったと思うんですけれども、そうするとすごいもう肉体的にも精神的にも傷ついてて、
はい、
それでも親御さんがあなたが悪いからって言われて、それでより一層ね傷ついてしまって、私が悪いんだっていうふうに、ね、なってる人っていうのがね少なくないみたいなんですよね。
両親にそんなこと言われたらもう立ち直れなくなりますよね。
そうなんです。で、今日ね美里さんが置いておこうフォルダーっていうね、すごくユニークな言い方をしてましたけれども、はい、そんな風に自分の心のフォルダーっていうか箱みたいなところに、うん、もうこの傷ついた体験見たくないって閉じ込めて、
はい、
蓋をしてる人が結構多いらしいんですよ。
この置いておこうホルダーってこうお話聞いてると、うん、なんか納得もできるんですけど、作っちゃダメですよね。
そうなんです。
その時起こったこと全部受け止めて一個一個こう解決していかないとダメっていうことですよね。
それ
で
ナオさんのねきっと言う通りだと思うんですよ。で、自分じゃもう目に見えないとこ置いたからとりあえずいいと思っても、それがでも気持ちの中ではねすごくはっきりとあるわけだから、
はい、
だんだん年数が経ってからとか、成人してからそれがこう爆発したりとか発酵してきて、生きることの生きづらさにつながることが少なくないみたいなんです。それがいわゆる虐待の連鎖、
はい、
虐待を受けた人が今度虐待する側に回ったりとか、うん、いじめ被害を受けた人が逆に次にいじめ加害者になったりとか、うん、そういう悲しい連鎖を生むんですけれども、
はい、
どこか自分の傷ついたことをさらけ出せる場所に出会えれたら、うん、ね、今日の美里さん初めて自分の体験を酔って話せる友達ができたとかね、
はい、
一緒にストリップショーのこういう表現イベントをやってやれる仲間ができた、見てくれる人ができたとかね、
はい、
そんなことが自分の置いてこうホルダーをね開くことができるきっかけになったみたいなんですけれども、皆さんもねいろいろ出歩く中で自分の置いてこうホルダーをね開く場所とかにこう巡り合えたら、きっとね生きることが全然楽になると思います。
はい、
はい、来週もですね引き続きライターの美里さんのインタビューをお送りします。どうぞお楽しみに。番組ではあなたからのメールをお待ちしてます、
はい、あなたのサバイバル体験、お悩み相談、こんな女性サバイバーに出てほしいというリクエスト、ご意見ご感想など気軽に送ってください。 E メールアドレスは mail@heart33.com mail@heart33.com、 番組ホームページからもお送りいただけます。番組ホームページはハート宅配便で検索してください。
それではまた来週。お相手は月野浩二と
藤井奈緒でした。この番組は全国11局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。